こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2020年4月1日は受動喫煙からの解放記念日。は改正健康増進法が全面施行された2020年4月1日を起点に、受動喫煙の健康被害法制度、飲食店の実務的対応を整理する啓発的なノンフィクションである、医師医学博士で公衆衛生学疫学を専門とする田淵紀大ストラテジストの栄光一石、弁護士の藤原雄一が対談し、漫画家一世のイラストや4コマ漫画も交えて論点を伝える。中心にあるのは、喫煙を個人の思考だけの問題として閉じず、煙にさらされる非喫煙者、従業員、子どもの健康と権利の問題として捉え直す視点である。法律の概要を示すだけでなく、文献の限界、小規模飲食店をめぐる論点、加熱式タバコへの注意、タバコ会社の情報発信と販売戦略にも触れる。専門書というより制度変更の意味を市民と事業者が理解し、具体的な判断につなげるための読みやすい解説書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、改正健康増進法を店のルールではなく非喫煙者保護の基盤として読む本書の出発点は、2020年4月1日の改正健康増進法の全面施行である。飲食店を含む多数の施設で原則として屋内禁煙が求められるようになった変化を、単なる営業上の規制強化ではなく、望まずに煙を吸わされる人を守るための公衆衛生政策として説明する。ここで重要なのは、利用客だけでなく、日常的に職場として店内にいる従業員も受動喫煙の影響を受ける点である。喫煙可能な空間を選ぶ自由があるという議論だけでは、そこで働く人や同席を避けにくい人の選択の狭さを十分に扱えない。本書は法律の対象や例外に注意を促しつつ、事業者が制度の最低ラインを確認するだけで満足せず、誰でも安心して利用就労できる環境を作る必要を示す法的な知識を、店内表示や客への案内といった実際の運営判断へ結びつけようとする点に、この章の実用性がある。次に、文言で十分という発想を煙の拡散と労働環境の観点から問い直す。本書は、席を分けたり喫煙区画を設けたりする分、煙が受動喫煙対策として十分ではないという問題を正面から扱う。タバコの煙は喫煙者の周辺だけに固定されず、空気の流れや人の出入りによって共有空間へ広がりうる。そのため、同じ屋内で単に座席を分離しても非喫煙者や従業員への暴露を完全には防ぎにくい。とりわけ従業員は喫煙スペースの清掃、接客、配膳などを通じて煙に近づく可能性があり、客同士が離れていれば良いという設計では足りない。本書が全席禁煙を強く提起する背景には、このように被害を受ける側の回避可能性が低いという事情がある。また、禁煙化すれば売り上げが必ず落ちるという通念にも検討を加え、健康配慮と経営を対立させる前提を問い直す。全ての業態に同一の事情があるとは限らないが、観光や飲食ではなく従業員を含む利用環境全体から考える姿勢を求めている。さらに、子ども未成年者を守るため、家庭や身近な場の受動喫煙にも視野を広げる。飲食店規制を扱う本書は、受動喫煙の問題を店舗内だけに限定しない。特に子どもや未成年者は自ら喫煙場所を避けたり、大人に禁煙を求めたりすることが難しいため、保護を優先すべき対象として位置づけられる。家庭、社内、親族や知人との集まりなど、制度による一律の管理が及びにくい場面では、大人が煙を持ち込まない判断をすることが重要になる。本書は子どもの前で吸わないことを明確に訴え、受動喫煙をマナーの問題より重い健康上の問題として扱う。この視点は、喫煙者と非喫煙者の対立を煽るためではなく、被害を受ける側が意思決定に参加しにくい関係を可視化するためのものである。大人の思考が子どもの健康環境を損なって良いのかという問いが中心にある。読者は家庭内の習慣だけでなく、保護者、教育、保育関係者、店舗運営者が共有すべき配慮の基準として、この論点を受け取ることができる。そして、加熱式タバコを煙が少ないから安全とみなさず、リスク情報を吟味する。本書は紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコについても注意を促す。加熱式製品は燃焼しないことや匂いが比較的少ないことを理由に、周囲への影響や健康上の懸念まで小さいと受け取られがちである。しかし、見た目や匂いの印象と有害性の有無程度は同じ問題ではない。本書は、こうした製品を安全な代替物と短絡的に扱うのではなく、健康影響や周囲への暴露を慎重に考える必要があるとする。制度上も、加熱式タバコには紙巻きタバコと異なる扱いが設けられた部分があり、利用者と事業者にはその内容を確認する必要がある。ここでの要点は、新しい製品が登場したとき、広告表現や利用者の体感だけで判断しないことにある。 何が排出され、誰がその場で吸い込み、どのような根拠で安全性が語られているのかを分けて考える。この論点は、受動喫煙対策を紙巻きた箱の時代の常識だけで終わらせないための補助線になっている。最後に、喫煙を個人の意思だけに還元せず、タバコ会社のマーケティングを検討対象にする。本書の特色の一つは、喫煙者を一方的に非難するのでなく、喫煙が広がり維持される背景に、タバコ会社のマーケティングや情報発信があることを論じる点である。タバコを自由な選択だけとして語ると依存性を持つ製品であること。商品イメージが購買行動に与える影響。健康リスクの受け止め方を左右する表現といった条件が見えにくくなる。本書は喫煙者自身も企業の販売戦略によって不利益を受けうる存在だという見方を示す。これは喫煙者と非喫煙者を敵対する集団として分けるのではなく、健康被害を減らすために、製品を取り巻く情報環境を批判的に読むための視点である。同時に、禁煙支援や規制を個人への懲罰としてではなく、依存と暴露の双方を減らす社会的な手段として考える道を開く対談形式は、医療法律、事業情報発信という異なる立場を接続し、この問題が医学知識だけでは完結しないことを読みやすく示している。結論として、本書は受動喫煙をめぐる制度変更の意味を短時間でつかみたい一般読者、禁煙家や表示対応を考える飲食店経営者、職場や家庭の環境を見直したい人に適している、子供のいる家庭、従業員の健康配慮を担う管理キャストにとっても、問題を吸う人のマナーに相性化しないための基礎資料となる。読者が得られる実践的な利点は、原則屋内禁煙という法の方向性、文献の限界、加熱式タバコを含む判断上の注意を日常の場面に引き寄せて考えられることにある。喫煙者を責めるだけでは解決しないという観点から、依存性や企業の販売戦略を含む構造的な理解も得られる。学術研究を詳細に検討する専門書ではなく、深い疫学的論争を求める読者には簡潔に映る可能性はある。それでも、医師、弁護士、ストラテジストによる対談と漫画を組み合わせ、医学法店舗運営情報環境を一冊で接続した点は、同種の啓発書との差別化になっている。制度の知識を行動可能な判断へ翻訳する入門書として価値がある。ご支援いただける場合は、田淵期待。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。